6月22日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司とデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは最低賃金を上げるべく中央最低賃金審議会が、引き上げに向けた議論を始めたというニュース。それからオリンピックの会場で、種類酒類の販売が検討されているということ、これについて、さまざま国内のメディアが反応しております。それからワクチン接種に絡んで、学校での集団接種は推奨せずと文科省が自治体に通知したというニュースを取り上げます。収録しておりますのが6月22日日本時間の夕方6時50分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ873円20銭高、28,884円13銭で取引を終えました。昨日がですね、1000円近く下げたということがあって、今日は反発ということになりました。5営業日ぶりに大幅反発です。 3.12% のプラスとなっております。利上げの前倒し観測で前の週末に大きく下げましたダウ工業株30種平均が週明け反発と急反発したということを受けて、日経平均も前日大幅安になっていたので自立反発を期待した買いが入ったということであります。ほぼ昨日の下げというものを取り返したということになっております。FRB のね、セントルイス連銀の総裁の利上げ発言で大幅安となって、それに対して戻りが来たということで、この展開からも見える通りですね、日本の国内の市場に何か大きな材料があるというわけではなく、アメリカが下げれば下げ、上げれば上げるという形の取引になったということであります。アメリカの FRB としては市場との対話というもの、そしてインフレ率が上がってくれば将来的には手仕舞いというものも当然あるということも意識させつつも、当面は景気の腰折れというものをさせるような急激な利上げであるとかというものは、かなり慎重にこうやっていくだろうということが見られております。高官の発言で一喜一憂というところもありますし、また夏に行われる予定であります、ジャクソンホール会合という各国の中央銀行の総裁などが集まって開くセミナー、ここに向けて、ここでおそらくは何がしかの利上げに関する正式な発表があるだろうというふうに見られておりますが、そこに向けてこうした市場との対話が続いていくのではないかということ、その辺は市場も見てますけれども、一方で昨日も申し上げましたけれども、交換の発言を材料として上がっても儲けることができる、下がっても儲けることができるというのがこの相場、特に短期的な取引をしている筋のやり方でありまして、むしろ市場がないでしまってグラフがほとんど上がり下がりしないということの方が取引そして収益の機会がないということにもなりますので、グラフを振らせることで上がっても下がっても儲かる人がいるということを考えると、そういった材料というものを物色している相場感というものが、特に日本の市場の場合は強いのかなというような気もいたします。それから厚生労働省の厚生労働大臣の諮問機関であります中央最低賃金審議会が、今日2021年度の最低賃金の引き上げに向けた議論を始めたということです。この審議会は労使の代表者や有識者で、構成されておりまして、7月中にも都道府県別の引き上げ額の目安を示すということでありますが、一方で物価が全く上がっていないということ、先日発表されました5月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合の値で、プラス 0.1% に過ぎない。 もっと正確といいますか、エネルギーの変動も除いたコアコアの指数ではマイナス 0.1 という数字が出てきているという中で、賃金だけを先行して引き上げるということが果たしていいのかどうかということはきちっと議論しなければいけないというところであります。ただですね、他方、このところは賃金全く伸びていないということは確かにその通りなんですが、2019年10月の消費税の増税前というのは、雇用はかなり引き締まっているということが言われておりました。その時期では、特に非正規の雇用というものは、かなり逼迫というか、働きたいという人に対して有効求人というものが相当存在したということもあって、賃金は徐々にではありますが伸びを見せていたと、最低賃金が、そういった実勢の賃金の伸びを追いかけるというようなことが続いてましたんで、その意味ではこの最低賃金というものが、お題目のようになってしまっているということ、が続いておりましたんで、その段階で、特に都市部などはそういう傾向が顕著でしたので、最低賃金を上げるというのは結局現状に合わせるというような形なのでさほど問題はないかと思いますが、他方、特に賃金水準のさほど高くない地方部であるとかで、無理やりに最低賃金を上げるということをやると、これは、かつて、民主党政権時代にもそういったことをやろうとした向きがありましたが、結局何が起こったかというと、労働に対するコストが高くなってしまって経営側は、コストに見合うだけの収益が上げられていないということで、かえって人を切ったりとか、いうことをせざるを得なくなるということで、これはお隣の韓国ムンジェイン政権が命の一番にやろうとして、大失敗をしたということも、ありますんで、その愚を繰り返してはならないと、アベノミクスを主導していた官邸の高官などに聞いても、無理やり賃金を上げようとしたってそれは無理なんだと、景気の下地というものをこう徐々に温めていって、加熱をしていき、それによって、賃金が上がるという循環を取らなければいけないということは常々言っていたことでありまして、ここでですね、選挙が近い等々ということがあるわけですが、だからといってですね、無理やりにこの最低賃金だけを引き上げるということは、かえって、景気に対してあるいは雇用に対して悪影響を与えてしまうということ、そもそもの順番としては景気が過熱し、経済が回っていったところで、雇用の需給が逼迫し、それによって、人手不足が起こることによって賃金が自然と上がっていくというのが最も望ましい展開であるということであります。ここを抜きにしてですね、先に目標の賃金を上げるという、いわば設計主義のようなことをやってしまっても、結局うまくいかないというのは、共産圏での経済の計画経済の失敗であるとか、そういったところにも現れることですんで、過去の経験とこういうものをきちんと活かさなければいけないと、ここの議論だけにとどまらずですね、マクロ経済政策というのをしっかりとやると、特にワクチンが普及してきてますんで、ワクチンの、普及と歩調を合わせるように経済は立てなもう一度、再起動していく、そこに、キックオフのような形で財政出動や金融緩和を合わせることによってアメリカで起こったような、景気の立ち上がり、そして、物価の上がりとこういうものを見て、最終的に賃金も上がっていくというような全体の経済の温めの構図とこういうものを作らないことには、話が始まらないだろうとこういうことは常に思うところでありますし、日本は特にその意味で、高圧経済、ハイプレッシャーエコノミーとこういうものをやることが必要でもあるし、そして今のデフレ化である、さらに国債の利回りの低迷というものなどを見ると、ハイプレッシャー経済をやるだけの余力というものがまだまだあるのではないかということも思うところです。続いて東京オリンピック・パラリンピックについて、観客数の上限というものが昨日発表になりました。そして、今日はですね、 酒類の販売が検討されているということ、東京オリンピックパラリンピックの会場で酒類の販売が検討されていることということについて、丸川五輪担当大臣は今日の閣議後会見の中で、大会の性質上ステークホルダー利害関係者の存在がどうしてもあるので、大会組織委員会としてはそのことを念頭に検討すると思うと述べました。まあ、お酒の販売というもの、まあ、これ、今スポーツイベント等々でも、まあ、自粛をしているということがあるので、オリンピックで先行公開、先行して、解禁ということに対して、まあ、様々な批判が上がっているということ、中にはですね、もう酒を解禁したら途端に感染が広がるじゃないかというような、まあ、一足飛びどころか、いくつもハードルを勝手に超えて、議論していると、まあ、何か短絡的な、思考になっているようなところも多いですが、まあ、お医者さん等々も指摘していますが、その、まあ、確かに今回のこの新型コロナというものは飛沫による感染というものが非常に懸念されているというところにおいてですね、お酒を飲んで、さらに大声でマスクを外して、応援をしてしまうということになると、それは感染のリスク相当高まってしまうということは言われております。ですので、まあ、お酒を飲むと、お酒を解禁するということそのものが、感染を助長するということではないですが、そのお酒を飲んだことによる行動の変化で、感染を拡大させるリスクを高める恐れがあると、であるならば、お酒を飲むことと相まって、どういったその飲酒後の行動というものが望ましいのかというルールをきちっと、定めていく必要があるというのが一点と、それから他方ですね、まあ、このステークホルダーの存在をということで、まあ、ある意味、大会組織委員会等がそこに忖度をして、まあ、こういう決定をするということがあるんでしょうけれども、他方ですね、じゃあその大会のステークホルダー、まあ、言ってみればスポンサーとして、今回これゴールドスポンサーとしてアサヒビールが入っているということで、まあ、そこへの忖度だというような批判が出るんですが、他方ですね、アサヒ側がじゃあどういったことを思いながら、このオリンピックパラリンピックを応援しているのかというようなことが、過分にして伝わってこないということがあります。まあ、そういったことが出てくることがですね、まあ、朝日にとってもひょっとするとありがた迷惑にもなってしまう可能性もあると、まあ、積極的に会場で売ることができればいいですが、イメージが何か悪くなってしまっては結局本末転倒というか、そんなことのために我々はスポンサードしてないぞというのは当然あるんだろうと思います。もちろんスポンサードしているということで、会場内でお酒類を独占的に販売できる契約にはなっているということでありますが、まあ、これはですね、どちらかというとそのスポンサーになっている、メーカー側が、どう判断するのかというのも一つ待たなければいけないし、それによって、判断は変わってくるんだろうと、あるいは感染拡大の感染拡大しないように飲むお酒のマナーというものも、まあ、ウィズコロナのたしなみ方というようなものを提起していくということで、酒類メーカーとして社会的な責任を果たしていくということだって、できないことではなかろうと思いますし、あるいはそこに責任を取りきれないので、お酒の会場での販売は我々自重しますと、その代わりオフィシャルドリンクなんですよということで、例えば家で、楽しむ際にはこのオフィシャルドリンクでもって、楽しむのが、筋ですというような、販売戦略であるとか、社会へのイメージ作りというのもできると、何かですね、このオリンピックパラリンピック、まあオリンピックの方ですが、組織委員会の判断というものだけが一人歩きしてしまっている、そして、オリンピックの組織委員会が、判断するものは何でも悪だというようなですね、報道が、先に立ってしまっているのではないかと、あるいは、こういった、まあ、検討というような報道が出た時点で、短絡的に、組織委員会が悪い、あるいは、スポンサーが悪いと、スポンサー忖度だと、スポンサーファーストであって、人間ファーストじゃないじゃないかと、こういうような瞬間湯沸かし的な反応というのはちょっと冷静さを欠くんじゃないかというふうに思います。 それから、まあ、同じようにですね、これ、学校での集団接種について、今日の閣議後の会見の中で、萩生田文科大臣は現時点で推奨しないということを説明しております。まあ、この学校での集団接種についてはすでに高齢者接種を終えている自治体などで、やろうとしたところに対してですね、抗議の電話が殺到して、役場の機能がパンクしてしまったというようなことをここでも、報道をご紹介したことがありましたけれども、まあ原則としてかかりつけ医や自治体などでの接種を促すということだそうであります。まあ今はその予防接種法によって、予防接種そのものも努力義務ということになってますんで、まあこういった判断に、まあ、平時の判断ということになっていくんだろうと思いますが、一方でその自治体によっては、個別の接種でやるよりも、まあ、希望者に対しての集団接種でやった方が、早く効率的に終わるんじゃないかというようなことで、集団接種をやるということになっております、なっているところもありました。で、集団接種になると、その接種したしないが分かってしまうじゃないかとか、それによっていじめが発生するであるとかですね。まあ、そういったことが懸念されるということで、こういった判断になったようなんですが、まあ、かつてその、予防接種が、まあ、集団接種であった時代というのも教室待機というようなところでですね、ああこの子は打たないんだねというような、親の判断で打たない、あるいは、アレルギー、症状があるので、打つことができないと、いうような人もいたと思うんですけれども、まあそこに対して、何かいじめがあったかというと、まあ、もちろんあったケースもあるんでしょうけれども、まあ、そこに関して、先生の目が行き届いていれば、あるいはこう指導によって、まあ、そういったことを気にする気にしないというような指導もできたのではないかと思いますが、まあ、今は何かあったからでは遅いというような、まあ、ある種のことなかれすぎというようなところで、であれば全部判断はご家庭に丸投げいたしますというようなことになってしまうわけであります。これに関しては他方ワクチンの普及というものを急ぐというところとは、少し目的が外れてしまうということにも、まあ、なってしまうのではないかと、まあ、効率性とその事故の判断とどっちを優先するんだということになれば、それは事故の判断ということにはなると思いますが、そこが両立するような集団接種のあり方というのもできるのではないかということも、まあ、合わせて思う、ところであります。まあ、何にせよですね、このワクチンの有効性というものは、まあ、相当臨床の現場等々でも、確認がされてきているということもありますので、まあ、これをこうどう広げていくのかというところで、平時の判断のままでいるということがどうなんだろうと、まあ、そうすると今度はワクチンの普及が遅れてるじゃないかというふうにまた批判をする向きが出てくるというところで、まあ、批判のための批判が何ともこのワクチンについても横行しているなということを思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。